コウ様ありがとうございます、コンコウ様ありがとうございます、コンコウ様ありがとうございます、コンコウ様ありがとうございます。はい、皆さん今日も寒い中暗い中をようお参りでございました。こうしてね、一日のお礼参りができたということは、もう皆さんは本当に、そのことを一つとってみても今日一日がありがたい一日であったということになると思います。昨日は、妙な話をしましたね。私の、好きな絵の色の話をさせてもらいましたね。そして今日もそうですが、このボイスレコーダーに収録をしてですね、ホームページの方に載せていただいております。まあ、どういうんですかね、金剛教の話というよりは私の個人的な話になってしまったと思うんですが、今日もね、ちょっと色の話をしたいと思うんですね。赤の色ですね。私がこの元気をいただく赤の色。来年からですね、アミヤさんという、大変有能な方のご提案でですね、いろいろな現代人が、この問題にしている社会現象とかですね、言葉とかいうことについて、ありがとう先生としてそのコメントをしていくという、そういう、YouTube の番組をですねスタートすることになってるんです。で、その、テーマというんですかね、いろんなテーマをそのアミヤさん考えてくださってるんですが、1回目はですね、赤い糸ということでお願いしたいということで、この偶然赤が重なったんですね。そこで今日は皆さんにその話をしようかなと、行き当たりばったりなことで申し訳ないんですがね。で、赤い糸って何でしょう、皆さん。ね、何でも、それぞれ皆さん今まで聞かれたことがあろうかと思います。中国の昔の故事からですね、来たことらしいんですがね、その中国で始まった時は赤い紐だったらしいんですけど、それがだんだん赤い糸に日本に来ることによって変わったんです。内容は同じような男性と女性のこのご縁というものがね、目に見えない赤い糸で結ばれているという話ですね。今私と家内は夫婦で、後藤さんも夫婦ですが、他の4人の方はそれぞれ独身ですからね、それぞれの立場で聞いていただけたらありがたいと思うんですね。で、私はあんまり赤い糸だとか黒い糸だとか白い糸だとか、そんなあんまり考えたことなかったんですけど、今回そういうことでね、現代の人たちはそういうことを非常に気にされてるというふうなことがあるらしいですね。で、実はですね、私の娘がそういうふうな、ことを実際に経験してるんですね。皆さんも驚かれるかもわからないんですが、娘が結婚してもう20年以上になるんですけど、そのきっかけはですね、娘は金剛教学院を卒業して金剛教の教師になって、ここにいた時ですね、アメリカのですね、教会の信者さんで日本語もできて英語もできるような青年はいないかということで、金剛教の教育委員会がですね、金剛教本部に問い合わせをしたらしいんですね。で、その金剛教本部の方からですね、アメリカの北米その教務所というのがありまして、そのセンター長をされてた大谷先生というサクラメント教会長、当時のね、に、 そういう問い合わせをしたんですね、本の担当からですね。そしたらそのサクラメント教会長の大谷先生が、たまたまそのサクラメント教会にそういう青年がいますということを返事したんです。それでそのグラント君という、グラントライオン君というその青年がですね、当時まだ20代だったと思いますが、アメリカから日本に来て、金光町のですね、英語の先生、子供の英語の先生を、することになったんですね。そして、その先生をしながら、金光教本部の、今、後藤さんのご用されている、あの総合庁舎の中に、布教部というところがあるんですね。そこにデスクを置いてですね、研修生という、金光教本部の研修生ということでありながら、金光町の教育委員会の委託を受けた、金光教の信奉者の英語の先生ということで、金光町のですね、そういう保育幼稚園とか小学校の英語の先生をすることになった。そしてしばらくした頃にですね、その金光教本部で御用していた、鳥取先生という先生がですね、日本の教会も、知っとった方がいいだろうと、アメリカの教会、サクラメント教会とかサンフランシスコ教会とかロサンゼルス教会とかいうところがあって、そこには参ったことがあるかもわからないけれども、日本の教会をね、知ってた方がいいだろうということで、その鳥取先生がそのグラント君をここに連れてきたんです。でその時にですね、ちょうど当教会は大祭の日だったんですね。コロナがまだこの出るずっと前ですから、このここで大祭を使えた後、2階でにやかなお能来をしてたんですね。お能来というのは宴会というかパーティーですね。神様のお下がりのお魚なんかを料理してみんなでいただくという、そういうお能来、直という字に合うという状態で能来と言うんですね。名を来とも言いますよね。でその時に鳥取先生が、グラント君を連れてきたんです。で後で知ったことなんですが、そのグラント君がですね、その場の様子というんですか、全く同じ様子のそのビジョンをですね、以前に何度も見てるという夢というかビジョン、幻覚というんでしょうかね。でそこにその日本人の娘がいて、その娘とそっくりの娘がうちの乗り子としていたんです。それでもうグラント君はもうビビビーとかじゃなくて、ドカーンと何かがその来たような感じがしてですね、衝撃を受けたと言ってすぐにアメリカのその実家のですね、両親に電話をしたんだそうです。それは後で聞いたことです。でその後その、グラント君がそういうビジョンがあったことが元でしょうね、うちの娘に接近したというか、で娘と交際するようになってですね、もう本当にそんなに時間をかけずに二人の間で結婚の約束をしたんですね。それでグラント君がここに正式にお願いに来たんです。でここにね来て、ですごく緊張してましたね。それはそうですよね。かわいいかわいい一人娘をですね、そのアメリカなんかにやるもんかって言われるかもわからないわけですからね。普通言うかもわからないですね。私も普通のお父さんだったらそう言ったかもわからないです。しかし、私はどういうんでしょうかね。こう教祖様からいただいた信心というものもありますし、普段からそんなにこだわっておらないところがあるので、どこへ行ってもいいですよって、どこへ連れて行ってもいいですよ、ただ信心だけはしてくださいねって言ったんですね。それで二人は結婚して、長男が生まれてしばらくいたんですが、 向こうにアメリカに行きました。そういうふうなことなんですね。でこれ皆さんどう思われます？
え、
そんなことあるんだろうかってね。思うかも分かりませんが、どうもグラント君の顔を見てると、その話聞いてると嘘とは思えないですね。まあ、それからダメ押しではないですけど、私の話を前からさせていただいておりますから、またあの話かと思うかも分かりませんが、私が金剛教学に入って、教祖様のお口づきでご祈念をしている時に、ちょうど修行が始まって、その年が越してですね、冬、真冬の教祖様のお口づきで、ドバイに行こうと、結婚しなさいって、この人は結婚しなさいっていきなり言われて、って言ったんですね。それから結婚することになって50年経った。で、そういう私にとっての身近な2つのことを通してね、赤い糸っていうのとは違うかもわからないけど、何かそういう人と人を結ぶ何か運命のようなものがあるかなというふうに私は思うんです。まあ、今ここにおられる後藤さんご夫妻もそうかもわからないしね、同じような経験されてるかもわからないし、まあ、あなたたちもね、これからそういう経験するかもない、まあ、今はそういう国際結婚も非常に盛んな時代ですね。ですから、20年前はまだ珍しかったと思いますがね、まあ、それでもね、別になんか私がよそ行ったような気がしないんです。同じこの地球上にいるわけですからね。実際にアメリカへ行っても飛行機に乗ったらすぐ行けるわけです。そういうふうに思いますね。神様がこう結ばれるご縁というのは国境は関係ないなと。そしてもう一つは、自分が意識していることと違うことかもわからない。無意識のうちに何かそういう何かが神様が運びをつけているのかもわからない。それを赤い糸というのかなと思ったりするんですね。で、私はその赤い糸が結ばれるというためにはね、一つはああでなければなきゃいけない、こうでなければいかない、いけないと。例えば男の人だったら相手が別品でなきゃいけないと、女の人だったらかっこいい人でないといけないとか、そういうふうなこだわりを持ってたらいけないと思います。私はそういうふうなこだわりがなかったからこの人と一緒になった、ね、とにかく国教祖様のご命令みたいですよね。結婚しなさいとこうはっきり言われましたから、もうはいというしかなかったんですね。で、そのグラント君の場合はそのビジョンで同じ景色を、全く同じ大勢の人が一緒にこうなんか会食してて、そこに日本人の娘がいて日本酒を一緒に飲んでたと、全く同じ設定になってるんですね。それでもう自分がこれは運命だと思ったというんですね。そういうふうなことが、まあ、私のところで身近なところであったもんですから、まあ、明日のその赤い糸についての質問もね、この話をしたいと思うんです。まあ、皆さんもね、ご参考にしていただけたらと思いますし、まあ、それは決してね、そうでなければならないという話ではないと思うんです。しかし、どこかに何か神様がこの地球上の男性と女性を結びつけて子孫を残していこうという願いを持っておられるんではないかと、そういうことは言えると思いますね。まあ、そういう意味でまだ結婚されてない方たちは、まあ、私は結婚しないんだとかね、そういうふうなこだわりを持たないで、もう神任せにするような気持ちになっていただけたらというふうに思いますね。はい、今日もようまいでした。